皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、拓殖大学教授の、竹貞秀先生です。
よろしくお願いします。
は
い、
先生今日のテーマはですね、はい、ちょっと外交安全保障、まあ、先生の専門で、僕は戦後の日本の総理のスピーチをほとんど全て読んでみたんですね。そうすると、自民党であってもそうでない政党であっても、誰もリーダーになればですね、一番日本の外交3つ重要なことがあると。それは日米の安全保障、もう一つはアジア外交、国連外交であると、誰でもそう、まあ、言ってるんですね。で、特にトランプ大統領の登場によってですね、まあ、アメリカファースト、ね、アメリカが、まあ、いわゆるグレートアゲンというかですね、そうやって言って、それでいて、そもそも戦後のアメリカン大統領は大体、まあ、国連も重要視して、多国間協力も重要視していって、冷戦勝利した後も国際秩序の構築といってブッシュ大統領、この前亡くなられた大統領が、そのやはり新しいインターナショナルオーダーとして、やっぱりアメリカが世界の警察官というんですかね、世界のマルチラテラルにこうやっていたけど、こういうトランプ大統領が全く違うことをやっておられると。一方、冷戦の、まあ、社会主義陣営であった、中国の、まあ、習近平さんはむしろアメリカの自由主義を提唱して、トランプアメリカ側は保護主義中心でやっていってという、非常にこう大きく変化、この変化というのはひょっとすればトランプ大統領は新しいものを構築されつつある。で、考えてみると、貿易赤字見て圧倒的にアメリカが赤字抱えてると、あまりにもバランスが大きすぎて、やはりアメリカ側に立てばですね、やっぱり自国民のため、世界のためよりか、やっぱまずアメリカ中心にやるということも理解できると思うんですよね。どうでしょうかね、その辺。
いや、その通りですよ。トランプさんはね、やっぱりそのツイッターでいろいろあっと驚くような発言をこう、されるってこともあってね、トランプさんのことを褒めたりするとね、こう世間で後ろ指さすようなところはありますけれども、しかしトランプさん言ってること正論が随分多いんですよね。中国が今おっしゃったように、アメリカに対して中国がお金儲けてばかりいると、あるいはあと10年15年経ったら中国の軍事力ってのはアメリカを凌駕するかもしれない
と。そうですね、
宇宙でね、衛星を攻撃する、衛星とかね、あるいは航空母艦を撃破する弾道ミサイルとかね、弾道ミサイルっていうのはなかなかピンポイントで攻撃できない、上からこう落下してくるもんだから、それをうまくコントロールしてね、撃破する技術まで中国は開発をしてしまった、ほっといたらね、完全に G2 じゃなくて G1、 中国が支配をする世界、中国のスタンダードが世界のスタンダードというものが見えてきた、あと10年、15年したらそうなると、いうことについて、これでいいんだろうかと思い始めたトランプさんと、そのブレーンたちがね、これじゃいけないんじゃないかということで、待ったをかけたのがこの1年余りの動きなんですよね。
特に今年の10月のペンス副大統領のハドソン研究所での、あの講演はかなりストレートだと思うんですけどね。
そうですね、ですから危機感を高めたトランプさんが、いつまでも気前のいいアメリカではないよと、もう少しね、あまりにもその偏りすぎて中国のスタンダードが世界のスタンダードと、いうことに、まあ、なる可能性が出てきてるところでね、世界にやはり根本から考え直してほしいというね、この一石を投じるね、政策がトランプ外交だったと思えばね、これトランプさんのやり方一理あるんですよ。
まあ、ですけれどもね、私はまあサイバーテクノロジーとかね、サイバーが、まあ、今回の防衛、対抗ですかにおいてもかなりサイバー宇宙ね、まあ、レーガン大統領がスターウォーズ言ったような、でもともと僕このラジオ何回も言ったんですけどね、核兵器持つという考え方よりかミサイル落とすという、撃ったミサイルをシェルターミサイルで落とすというね、バレシックミサイルを襲うというよりか、サイバーで撃ってずっと思った瞬間に IoT を通じて破壊したり、撃った時に落とす技術力というのはね、宇宙を通じたら可能だと思うんですね。 でそれが発明されたら軍事産業が崩壊するでしょう、うん、あるけれどもそれをなかなか使わないと、うん、むしろ日本は、まあ、いわゆる広島長崎の犠牲になった日本はですね、うん、その分野に徹底的にお金をかけてね、うん、成功したか成功しないかわからないけども成功したように見せかけて、うん、もし使うんだったらそこに落ちますよということを言えば、うんうん、ある程度の抑止力デトランス働くと思うんですからね。そこに相当お金をつぎ込んで宇宙の方で日本も主導権握るべきだと僕は思うんですからね。
そうですよね。ただまあその技術日進月歩だから日本の技術が非常にこう総合力としてね、うん、多方面の技術力がガーッと日本がね、うん持ってるっていうわけじゃなくてある部分については非常にいいんだけれども、うん、例えば赤道上で、うん停止している静止衛星ね早期警戒衛星、うん、アメリカしかないわけですよね、うんうん、こういう技術であるとか、うん、まあ、いろいろなその総合的な力を持ってるアメリカから離れて、うんうん宇宙におけるね防衛能力を日本がね、うん、単独で持つというのは至難の技だから心当たりこれから何が起きるかあれは何を持つべきかと考えれば考えるほど、うん、もう徹底した日米協力、うん、そしてアメリカの技術というものに期待をせざるを得ないという結論に至るんじゃないですかね。
僕そこは例えばファーウェイですか、まあ、いわゆるその、まあ、裁判につながるような、まあ、インターネットにつながるようなね、で要するにアメリカ型と中国型があるときにですね、うんまあ、日本はこうアメリカの、まあ、一つの縄張りみたいに入ったと。しかしね技術力から言えば今聞くとによると、うん、ボストンとかそういうところがもうほとんどシリコンバレーシアトル、うん、サンフランシスコにほとんど集中してて、うん、もうそこに来るのは台湾とインドとイスラエルが中心になってね、うん、もうそのアメリカですけどね、うん、そこに集まって技術をやってると、うん、というそそと、まあ、中国もそこでアメリカで、ね、技術開発してるから、うん、もし日本がアメリカ そのアンブレラのもとに入ろうと思っても技術というのはすぐグローバルにね、うん、どんどん、いくらこの那覇原に入ろうと思っても、うん、ほとんど最先端のテクノロジーでつながってるんだね、うん、そういうなんていうかな区別はできないように思うんですからね。いくらやろうと思っても、
あ、もう手遅れだってことですか。
いや手遅れというか先を
拡散、
中国が世界の軍事力もね、あるいはそのサイバーも使うかもしれないんだけど、うん、だけどそもそも日本は、うん、アジアの一部の国であってね、うん、要するにいつもそのアメリカの傘の下という考え方がね、もし、世界の第一第二の経済大国で日本は第三にどんどん離れていったとすると、うん、第一と第二は、ね、ウィンウィンで手を組む可能性が出てくる、うん、その時にどうかって考えた場合に、うん、一方的にアメリカにこうテクノロジーの分野で徹底的に作っていうのは僕はかなり危険だと思いますね、
うん、まあ、徹底的に作っていうか技術、まあ、アメリカも高度な技術ってのはそう海外に移転はしないわけだけれどもね、うんうん、やっぱり技術者がやっぱりその蓄積されたアメリカに蓄積されているものをね、学ぶ人たちをより、まあ、中国並みに人数をたくさん大量に送り込んで、うん、日本人の技術者の持つノウハウをね、うん、一桁二桁を増やしていく、うん、ところから必要、私は必要だと思いますが、日本も高等教育で大学院で高度な研究している人たちはもう随分外国人が増えましたねって言われ始めても随分時間経ちますよね、
うん、
そういう技術者あるいは技術者を志す人たちの数自身が日本は先細りになってきているのが非常に不安ですよね、
うんうん、よくね大学の研究に安全保障がかかったらあかんというのにちょっと一時言われましたけどね、うん、まあ、それ完全に負けちゃってて、まあ、コンドラチョフの長期ウェブでいくとね、うん、戦争とイノベーションマネーサプライと資源の供給量というのを、ね、うん、よく買っていくとすると、うん、まあ、戦争安全保障とイノベーションって同じようなもんでしょ、うん、国家もで例えばその安全保障の面で大学のそういう研究やればダメって言ったら、うん、それこそイノベーションがダメになるというね、まあ、そういうことだと思いますからね、うん、
だから軍事力とそのイノベーションというものをうまく結びつけて、
うんうん、
トップに躍り出た国が2つ、うん、中国とアメリカだったと、
う まあ、そう当然そうでしょう、うん、イノベーションイコール例えば陸海空見ても全部インターネット見ても、うん、まあ、ペンタゴンね国防総省 の、まあ、基礎的な研究がベースになったという話だとすると、まあ、国家の安全保障というのは命がけにこういうふうに開発したりね、うん、まあ、別にそれを禁止したらますます日本は遅れると思いますからね、
うん
うんうん、という、うん、ということですね。まあ、外交安全保障、まあ、それが新たな、まあ、地政学的変化も加えて、うん、そしてまたリーダーの、外交政策決定過程論というか、うん、まあ、トランプ大統領、習近平、プーチン大統領、安倍総理、うん、まあ、そういうことが変わってくるとすると、うん、まあ、来年2019年は、うん、大阪で G20 サミットも開催されますんでね、うん、安倍総理のリーダーシップはやっぱり期待したらいいと思うんですかね。
あ、そうですよね、期待したいですし、ですから日本がその海の方ばっかりね、南の方ばっかり向いてるんじゃなくて、うん、安倍政権がどうもそのアジアとそのインド洋の方、うん、太平洋の方を中心に 見すぎてるようなところがあるわけですけれども、うんうん、まあ、安全保障分野に関して北を向けという必要はないかもしれないけれどもね、日米同盟を破棄してね、あるいは日韓の国交断絶だって勇ましいことを言う人たちが最近いるけれども、うん、経済分野とか協力ということについてはね、うんうん、私はね、北の方が伸びしろがあると思いますよ。
僕もそう思います。
というのはやっぱり中国の力と資金力は膨大だし、うん、そしてその北側にはロシアがあって、シベリア鉄道っていうアジアとヨーロッパを結びつける大動脈があるわけであって、それを活用しながらね、中国も AIIB アジアインフラ投資銀行を設立してお金を集めてアジアとヨーロッパをつなげよう、そしてその先にはアフリカまで結びつけようという構想がある中国のね、構想と一線を引くんじゃなくて、そういう中国の構想力、発想ね、うん、そういったものも大いに学びながら、うん、この日本の北の方に広がっている新しい協力関係に日本が一枚噛むと、
はい、
ね、そういう発想を政治のね、うん、現場の人たちが持ってほしいですね、
うん、おっしゃる通りですね。まあ、それは一言言うと協調的安全保障、コーポラティブセキュリティとか人間の安全保障で、中国はコーポラティブセキュリティ、協調的安全保障を、ね、AIB とか一帯一路で進めていることに対して、まあ、なんかよくマイナス面言われる人も多いんですけども、まあ、けれど日本も ODA アメリカの例えばアメリカンピースコン含めて、まあ、そういう形でやってきたんで、そこはですね、軍事でないからやっぱりもっと協力して、進めていくことが非常に重要だと思うんですけどね。
そうですね、うん、戦後日本が、まあ、早く国際社会に復帰するために考えたのが、うん、ODA を活用してね、うんうん、世界 の、 その、まあ、福祉とか経済建設に協力をしようという、うんうん、協調主義に基づいた援助というのは経験、長い経験があるわけですからね、それを今度は実を結ぶ時が来たわけだから、うん、構想力というものを前面に出してね、うん、私は新しい北方に、北の方に対する日本のその構想がこう浸透していくようなね、うん、アイデアを出してほしいなと思いますね。
谷沢先生のお考え素晴らしいと思います。本当にどうも今日はお忙しいところ東京から来ていただきまして、ありがとうございました。どうも、拓殖大学教授の滝沢秀先生でした。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。